1970年代のことなんですけど、実は台湾が、年間およそ3000万個を消費する世界最大のオルゴールムーブメント市場だったっていう事実ご存知でしたか？
ほう、3000万個ですか？
ええ、ただこれ国内で楽しまれてたっていうわけじゃなくて、世界中に輸出されるギフトとか、宝飾箱に組み込むためだったんですよね。
ああ、なるほど。
今日はですね、このオルゴールの時代をまさに最前線で駆け抜けた台湾最後のオルゴール工場、共用裏、共王と読みます。この共用裏の40年以上にわたる知られざる物語を一緒に紐解いていきたいと思います。
今回深掘りしていくのは、ミューロボックスの創業者が共用裏の交流系総経理に直接インタビューしてまとめた、記憶から現代へオルゴールと歩んだ40年の約束という記事です。
はい、
これはですね、単なる企業の成功物語じゃないんですよ。
ええ、
日本の巨大企業との提携から始まって、倒産の危機、そして自らの技術で再生を果たすまで、なんかもう一辺の産業ドラマを見てるような、技術と戦略、それから人間模様が詰まった非常に濃い記録なんです。
まさにそうですよね。この記事を通して共用裏という一つの企業の物語が台湾の産業史そのものをこうどう映し出しているのか、
うんうん、
そして伝統的なオルゴールが経験したこの激動の歴史の先にですね、私たちが今手にしているようなスマートオルゴールがどんな新しい価値を生み出そうとしているのか、そのつながりまで探っていけたらなと思います。
面白そうですね。
では早速その黄金時代から見ていきましょうか。
はい、
まず物語の始まりは1970年代。世界のオルゴール市場のなんと 95% は日本の三協ですね、これを含む5社が独占していたと。
圧倒的ですよね。
ええ、
でその絶対王者である三協がある情報をつかむわけです。競合の4社が共同で台湾に巨大な工場を設立するらしいと。
わあ、それは一大事ですね。
そこで三協は、対抗策として急遽台湾への進出を決めるんです。
ただ当時の台湾の法律だと、外資が単独で国内販売するのがちょっと難しかった。
そこで白羽の矢が立ったのが台湾の三協っていう企業でした。
なるほど。それで両社の名前から1文字ずつ取って、共有精密工業合弁会社が生まれたわけですね。
その通りです。
そしてこの共有のスタートが本当にすごい。記事によると1979年の8月に創業を開始して、その年の年末までわずか5ヶ月ですよ。
はい。
それでなんと680万円、680万ものの利益を上げたと。
そうなんですよ。この680万円っていう数字は、当時の中小企業の年間利益をもうはるかに上回る、まさに驚異的なものでした。
いきなりのロケットスタートですね。
で、この成功の裏には、放流系、交流系氏が考えたユニークな採用試験があったそうなんです。
ほう。
候補者に囲碁の石を渡して、両手で白と黒を同時に仕分けさせる。その速さと正確さで、手先の器用さ、つまり組竹作業員としてのポテンシャルを見抜いたと。
面白い。すごく実践的なテストですね。適性を測るための。ただ、このロケットスタートが、後の日台間のこう複雑な関係の始まりでもあったと記事は示唆していますよね。株式の過半数は台湾側が持っていても、技術的な優位性から経営の実権は、
そうなんです、完全に日本側が握っていた。総経理から各部門の責任者までも全て日本人。書類上は台湾側の会社なのに、実質的には日本の出先機関みたいな状態だったんですね。で、共有が高い利益を上げ始めると、今度は日本側が台湾に輸出する部品の価格をちょっとずつ引き上げていく。
利益を圧縮しに行くわけですね。
いわゆる利益の吸い上げですね。
うわー、それは厳しいな。合弁事業ではよく聞く話ですけど、当事者からしたらたまったもんじゃないですね。でも、台湾側の経営陣もただやられていたわけじゃないんですよね。創業初期の利益を使ってすぐに工場の土地と建物を購入していた。
そうなんです。この判断が後々会社を救うことになる。まさに慧眼でしたね。
これがなければ、後の生きたの危機は乗り越えられなかったかもしれない。
そして最初の大きな危機が訪れます。皮肉なことに、それは親会社である日本の三協が生み出したものでした。
ここから物語が大きく動きますよね。日本の三協が プラスチック部品を多用した全自動生産モデル、コードネーム 3S を開発した。
はい。
これによって台湾の共和倉が、まあ、人海戦術で作っていた旧来の金属製の 2S はコスト競争力を完全に失ってしまうと。
ええ、ここから得られる教訓ってすごく現代的だと思うんですよ。本社での技術革新がコスト競争力のために作ったはずの海外子会社の存在意義そのものを揺らしてしまう。
ああ、なるほど。
これってグローバルなサプライチェーンの考える上で今も多くの企業が直面するジレンマそのものなんですよね。結果として共和倉の 2S ラインは生産中止に追い込まれます。
そしてその空いた生産ラインを埋めるために日本からミニムーブメントっていう小型のオルゴールの組み立てラインが移管されてくる。
そうです。
これが共和倉を最大の危機、もう倒産の淵まで追い込む罠だったわけですよね。作れば作るほど赤字になるっていう信じがたい契約。
ええ。
例えば部品を30円で仕入れて組み立てた完成品を28連で日本に売り戻さなきゃいけないみたいな。
普通に考えたら台湾側がそんな不利な条件を飲むはずがないってまあ思いますよね。
思います。
この記事の面白いところはその裏側まできちんと取材してる点なんです。で、驚くべきことに記録を調べると実は日本側も赤字で部品を共和倉に売ってたっていうんですよ。
え？じゃあ誰も得してないじゃないですか。一体どういうことなんですか？
そこがこの物語の核心の一つでして、本当の理由は日本産業が市場の予想価格に基づいて価格設定をしたことにあったんです。
市場の予想価格？
はい。ミニムーブメントってサイズが小さい分お客さんは当然安いだろうって期待しますよね。
まあそう思いますよね。
でも実際には小型化することで製造コストは従来品より上がっていた。それでも市場が期待する価格に合わさざるを得なかった。その結果サプライチェーンの一番末端である京アキラが直接原価を上回る価格での販売を強いられることになったんです。
なるほど。市場のプライスイメージと実際のコストのズレが台湾の工場に全部しわ寄せとしてやってきたと。
そういうことです。
これはきついですね。3年間で累計約6000万円もの損失、会社が傾くのも無理はない。
この状況に当時の工場長だった法隆生、高隆慶氏がどうしても納得がいかなかった。
はい。
それで自ら確かめるために真冬の雪が降る日に日本の工場まで乗り込むんです。
たった一人で？
ええ。想像してみてください。自分の会社を食いついてる赤字の謎を解くために一人で乗り込んでいく、その執念がここからの大逆転劇の原動力になるんです。
日本でコスト構造をその目で確認して赤字の仕組みが事実だと知った騎士は帰国後日本側にこう告げるわけですね。我々自身でコスト削減を工夫する、ただし一切干渉しないでほしい、結果の責任は全て私が負う
と。すごい覚悟ですよね。
ええ。
ここからがこの物語のクライマックスです。彼ら、つまり日本が鉄をプラスチックに変えられるなら私にだってできるっていう信念のもと、法師と開発課長は開発室にこもってミニムーブメントの完全な再設計に着手します。
うわ。
部品を一つ一つ見直してコストダウンの方法を模索する日々が続いたそうです。
そして設計がほぼ完成した頃にありえない人物が日本からやってくるんですよね。
そうなんですよ。日本から一人の技術者がサポートとして派遣されてくるんですけど、彼こそがあの革新的な 3S を設計して、いわば共和倉を窮地に追い込んだ本人、伊坂昭彦氏本人だったんです。
待ってください、それは面白いですね。つまり台湾の工場を危機に陥った技術を開発した本人が今度はその工場を救うために来たと。
ええ。
日本側にはどういう思惑があったんですかね。単純な善意だけとは思えないですけど。
記事では明確には書かれていませんが、まあ推測するに日本側も京油が潰れてしまうのは困るわけですよね。重要な生産拠点ですから。
なるほど。
あるいは騎士たちの独自開発の動きを察知してその技術力を認めて協力することでコントロール下に置こうとしたのかもしれない。
ああ。
いずれにせよ結果的に日大のトップ技術者がタッグを組むことになったわけです。
まさに敵が味方になった瞬間ですね。そしてこの協力によって設計はさらに洗練されて部品点数を大幅に削減しコストを劇的に下げることに成功した。
ええ。
ここからがビジネス戦略として本当にしびれます。京油は新型ムーブメントのコストが大幅に下がったにもかかわらず 販売価格は旧型と同じに設定した。
それだけじゃないんです。さらに徹底してたのは自社の営業部門にさえ本当のコストを教えなかったこと。
え、それはなぜですか？
これは安易な値下げによる薄利多大を防ぐためです。営業担当者って原価が安いと知るとどうしても少し安くしてでももっとたくさん売ろうってこう考えがちじゃないですか。
なってしまいますね。それが営業のせいというか。
でも騎士はオルゴール市場の規模は急には拡大しないことを見抜いていた。値下げ競争をしても結局は自分たちの利益を削るだけだと。
なるほど。
だからあえて情報をコントロールして高い利益率を維持したまま品質で勝負する道を選んだんです。これは波の経営者にはできない判断だと思いますよ。
すごい。内部の情報統制まで含めて戦略を立てていたと。
ええ。
その結果、月間約40万個を売り上げて、わずか3年であの絶望的だった6000万円の赤字をすべて返済、見事に黒字転換を果たした。いやー、これは本当に見事な大逆転劇です。
ええ。一時は日本の技術に打ち負かされた組み立て工場がその機器をバネにして自社で設計開発まで行うメーカーへと進化した瞬間でしたね。
この大逆転劇で京サオラは復活を遂げたわけですけど、ご存知の通り時代はそこで止まってはくれません。これで物語がハッピーエンドとはならなかったんですよね。
そうなんです。80年代の後半から90年代にかけて市場の景色がまたガラリと変わるんです。
はい。
最大の要因は中国本土での安価な模倣品の台頭でした。
ああ。
京サオラが必死の思いで達成した技術革新によるコスト削減も、人件費の桁が違う相手にはなかなか太刀打ちできない。オルゴール産業全体がゆっくりとでも確実に冬の時代に向かっていったんです。
技術や戦略だけではどうにもならない大きな時代のうねりがあったわけですね。そして王総経理はある事実に気づいて愕然とすると。
ええ。台湾には自分たちが築き上げてきた40年以上にわたるオルゴールの歴史がある。にもかかわらず、その事実がほとんど誰にも知られていない。
そんなにですか？
驚くことに、工場がある紀王の地元の人でさえ、すぐ近くに台湾で唯一のオルゴール工場があることを知らなかったそうです。
それはショックですね。
このままでは自分たちの戦いの記憶も、台湾の産業史の重要な1ページも全部忘れ去られてしまうと。
そこでこの文化と歴史を後世に残すために使われなくなった工場のスペースを改装して台湾現代ミュージックベル博物館を設立したんですね。
ええ。
これは単なる製品を展示っていうより自分たちの生きてきた証を残すための活動だったと。
まさに京アクルの物語は単なるクムタペ工場が幾多の危機をバネに自社開発能力を持つメーカーへと進化する台湾の産業発展の地図そのものなんですよね。
うん。
その誇りと記憶を次の世代に伝えたかったんだと思います。
この困難を乗り越えて技術を革新して記憶を形にしてきた歴史の土台があるからこそ、私たちは今オルゴールの次なる進化について考えることができるのかもしれないですね。
そうですね。今回は台湾最後のオルゴール工場京アクルの40年以上にわたる本当にドラマチックな歴史を深掘りしました。
ええ。
日本の巨大企業との提携と駆け引き、技術革新がもたらした倒産の危機、そして自らの手による復旧の技術開発での復活。一つの小さなオルゴールの裏にはこれほどまでの物語が隠されていたんですね。
本当ですね。京アクルの物語はシリンダーに刻まれた決まった曲で過去の記憶を再生する機械式オルゴールをめぐるものでした。一方でミューロボックスのような現代のスマートオルゴールはあなたが作った曲とかインターネット上の無限の楽曲を奏でることで新しい記憶をその場で想像することができる。
なるほど。過去の記憶と新しい記憶。
ええ。この新しい記憶を作り出すっていう価値は伝統的なオルゴールが持つ懐かしい記憶を呼び覚ますっていう魅力とは何がどう違うんでしょうか。そしてそれは私たちの音楽との関わり方をこれからどう変えていく可能性があると思われますか？少し考えてみてください。